君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
仰げば尊し我が師の恩。今年も義歌隊名物先生が退官します。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は30年前の春、新設間もない義歌大知識情報工学系に着任、工学的に日本語を追求した先生、増山茂先生のお話です。
先生も過去何度かこのコーナー出ていただいておりますけれども、なんと、これで退官される。あ、
ついにそういう時期に来ちゃいましたけどね。本当に夢中でなんか仕事やってる間に、なんかあっという間に時間経っちゃったかなという、そういう気がしています。
豊橋いらっしゃって何年ですか？
ちょうどね、平成元年の4月に着任いたしました。でだからちょうどこれ平成の時代から次の時代に移り変わるのとほぼ大体同じ、要するに平成の時代に豊橋で仕事をさせていただいたという、
そうですね、
偶然なんですが、はい、
平成の歴史がもう先生の豊橋での歴史という。
そうですね、はい。
それまではどちらにいらっしゃった
んですか？京都にいましたんで、はい、京都大学で、その当時助手をやってましたんで、はい、
それでご縁あって豊橋。
そういうことです、はい。
先生というと自然言語処理の研究をね、このコーナーでも紹介していただきました。
2回ほど確かテキストマイニングとかそういう話させていただきました、
はいはい。その自然言語っていう単語自体が僕ら初めて伺う
こと。なるほど、はい。これはだから普通に我々が、例えば喋ったり、あるいは書いたり、普通に使っている言語ですよという意味です。なぜこの言い方をするかというと、はい、形式言語というのがあって、これはやはり同じように文字を並べていろいろ表現するんだけれども、はい、例えばコンピューターなんかに読ませるための言語がありまして、プログラムするときになんか記号を書きますよね、
はい、
あっちを形式言語というんです、
うん。
でそれはもう完全にどういう規則で文を作るかという文法がきちっと決まっていて、で完全にそれに従っているためにコンピューターは簡単にそれ処理できるわけです、
ね、例外とかないわけですね。
ないわけです、もうきちっとあらかじめ文法が決めてあると、ところが自然言語の方はあらかじめ文法が決まってるんではなくって、後からそれ観察したらどうも法則らしいものがあるよと、で結果的に文法が見つかるという、だから全然なんていうかな、同じその文字列、特に英語のアルファベットなんかで書くと、そういうコンピューター用の言語も全部英語のアルファベットと数字使いますから似てるんだけど、そういう文法規則があるか、後からそこから何とか見つけ出すかという、その違いです。
この自然言語を処理する、
はいはい、
文法があったわけではないのにできたのを、
そういうことですよね、
処理するっていうのはコンピューターで処理する、
コンピューターで処理して、例えば、なんかこちらに話しかけられたらコンピューターは答えを返すとか、そういうことをするわけですね。
最近でもね、スマートフォンとか答えてくれたりしますけれども、
はいはいはいはい、だから割とうまくいってる理由がいくつかあって、まずものすごくたくさんのデータ集めてあるわけです。 Google なんかはすごいデータ集めています、そうするとあるなんか発言に対してそれと似たような発言を探せばどっか出てくるわけなので、それ使ってちょっと違うところだけ変えて出してるというのが、これ実はそういうやり方です、Google がやってるのは、
先生はちょっと違うアプローチで、
もう少しその中身を分析すると、例えば私ずっと興味があるのが、最初やったのは要約っていって長い文を縮める話ですよね。
コンピューターで要約しよう、
でだからこれ外から見た時には、中の処理はそんな難しいことしてなくても まあ、なんかコンピューターが賢いことをやってるなという、まあ、そういうイメージですよね、
うん、
要するに意味がちゃんと分かってるんじゃないかというの、
あ
でそこら辺をずっと追求してきて、まあ、あの簡単な例を挙げますと、あの例えば大雨のために道路が不通になったと、
うん、
まあ、そういう言い方があるとしたら、これなぜその場合大雨が原因で、
うん、
あの不通になったのが結果だと人間分かるのかというのを分析すると、
うん、
何々のためにという独特の言い回しがありますよね、
はい、
でこういうやつ他にもあって、何々によりというのもそうですよね、
あ何々により、
あるいはよってとかね、
うんうん、
その他いくつかそういうやつがあるんで、まあ、それをあらかじめあの集めておくわけです。
人身事故により電車は
不通、そういうことですね、まあ、そういうふうにまず左側の表現と右側の表現をつなぐときに、
うん、
左が原因で右が結果ですよとつなぐ、そういう表現があるんで、
うん、
でまずそれを集めておくんですよと、
う
ん、ところが実際にはあの結果を先に言ってから原因って見たりとか、
うん、
場合によっては文が長くなったらあの原因の方を先に言って、
うんうん、
一つの文で言って、それから後で結果を言うとか、そういうパターンを調べますと、うん、5通りあるということが分かって、
うん、それはみんなその関係を表す部分、
そうですそうですそうです、
を見つければ、
それを見つければいいですね。
コンピューター自身は意味なんて分かってない、分かる必要なんてない、
まさにおっしゃる通りで、あのこれどこに着目してるのかというと、うん、意味を理解さすんではなくって、
うん、
意味を表す表現を、それをあのきちんとパターン化して、
うん、
あのそれとあの今文とあのマッチングして、
うん、
それで、あなるほどこれはこういう意味なんだなというのを理解させるって、そういうアプローチです、
まあ、でも僕らも意味が分かるなんて結局そういうことしかしてないのかもしれないですけどね。
なかなかです。だから哲学的な話をしてるんではなくってあくまでここ、まあ、我々工学部の人間なんで、ね、まあコンピューターで
まとめさせるか
って、それを外から見たときに、
うん、
まあ、人間がやったのにできるだけ近いをやっていこうという、うん、まあ、そういう考え方です。
とユーザーとしての我々は、うわすごいな今のコンピューター日本語が分かるんだとか、
まあ、そういうことですね。
そういう風になっているからくりを先生は見つけちゃったわけなんですね、は
い、まあ、この因果関係っていうのは、これ、まあ、いわゆるサイエンスっていうのは、これ全部全て因果関係を見つけるそういう学問なんで、
うん、
だからまあその一番その根本的なところをモデリングできたかなと思ってますけどね、
うん、という自然言語処理の研究の先生ということで、何度か紹介をさせていただいたことがあるんですけれども、お話ありましたように技科大にいらっしゃったのが平成元年ということですけれども、その頃は自然言語処理の研究の先生ではなかった。
実はあの以前京都にいた時は、うん、もう完全にあの、まあ、グラフだとか、まあ、数学的というかそっち寄りの話をやってたんです。
グラフってあのグラフ表のグラフ、
そうですあの松本清張の点と線です、ね、あれです、ね、あるいはよく出てくるのではあの鉄道とかバスなんか路線図なんかもそうですし、道路地図とかね、
うん、
だからああいうあのなんか点と線でできたあの対象、まあ、そういうグラフというんですけど、
うん、の先生だったのが、
その上でなんかいろいろ例えば最も近いところを求めるのどうするのかなとか、まあまあ、そういう話ですよ。
その先生として技科大に平成元年にいらっしゃったんですよね、
は
い、
そうです、それがですね、最初にあの今はあのなんだ情報工学系とあの併合されて情報知能工学課程専攻となっているんですが、
はい、
当時はあの新しい学科として知識情報工学課程専攻というのができて、
平成元年
にあの、うん、ちょうど1期生が入ってきたんです。でその彼らが研究室に来た時に一人あのこれ長岡高専の出身の学生がいまして、
うん、
で彼なんかはあの実は言語自分はしたいんだと、
うん、
今は実はあのうちの情報知能工学系は自然言語処理あの研究されている人あの増えてきたんですが、
はい、
当時は誰もいなくて、あのそれでもしできないんだったらまた他の大学受け直しますもとまで言われて、そんなら私面倒見ますよという話になったんです。
あの自然言語処理っていうんで、まあ、僕らが思うのはそのコンピューターに言葉を分からせようという研究ですよね。
で彼が最初にやったのは要約、
うん、
こうして長い時間こう喋ってるとしますよね、
うんうん、
だこれ長すぎてまずこれ例えば上司の人にこんな長い話したら絶対もっと手短に言ってもらえますよね、うんうん、そういう長々としたものを手短に、要はこういうことですよというの
コンピューターにまとめさせる、
コンピューターにまとめさせるという、
それの研究をしたいという、
まあ、あの始めたわけです。直接なんか言語だったら特にこれっていうのはなかったんだけども、まあ、たまたま私自身もなんかその辺がまだあんまり当時やられてなかったんで、
うん、じゃあその学生さんが先生のとこいらっしゃって、
そうですそうです、うん、いや彼がまあようやくやりたいと言ったんじゃなくて、何やろうかなと相談して、うん、これがまだあんまり大事だけどやられてないなっていうんで始めたんですけどね、うん、
へー、別に増山先生が面倒を見なくてもよかったんですよね。
まあ、だけどこっちもなんかこうせっかくね、あの、うん、まあ、直前に私アメリカにあの10ヶ月あの勉強に行かせてもらうこともあって、うん、まあ、なんかアメリカのあの環境なんか見てるとやっぱりこういう新しいことにどんどん取り組んでいかないといけないなと思ってましたんで、うん、まあ、そこでちょうどいい機会なんで、
先生もちょっと面白いなと思ったんですね。
そういうことです、はい。でもともと文章をあの読むの嫌いではないし、うん、私新聞なんかも毎日結構目通してる方ですし、うん、あ、それで最初にやるのがその新聞記事で、新聞記事っていうのはあれあの割と大事なとこから頭に入るようにこう構造化されてるから、
はい、
リード文を取ってきなさいとかね、うん、割とこうあるいはその記事のうちの前の方が大事だよとか、うん、ある程度当たりつけやすいんだよ
ね。そうですね、ま、
だから新聞記事の要約あたりが
さすがプロの書く文章で、
そうです、ね、だから忙しい人はもうリード文だけ読んだら分かるように書いてますからね、
うんうん、
でもうちょっと詳しく知りたかったら後の方を読むとね、うん、あとはその、 あの接続詞だとかそういうなんていうかね、人間でもあの文読むときにどういう接続詞があるかとか、うん、そういうのを注目しながら意味取るんだけど、その辺に着目するわけですね、
うん、
まあ、例えばあの例えばなんて書いてあるのはこれ要約の場合いらない場合が多いんです、
ね、
単なる例を示しているだけだから、
そうですね、うん、
ところが要するに何々ってきたらこれがむしろ要するにの後、うん、
まとめてくれてるわけです、
ね、だからそういうところ取ってくればいいとかね、うん、まあ、だから実はあのそんな私ども難しいことやってるんではなくて、まあ、人間が普通に文章を読むときにどうしてるのかなっていうのをそれのエッセンスを取ってきてるだけなんですけどね、
うん、先生のもともとご専門だったグラフというアプローチは入ってるんですか、はい、
だからその時に語と語のつながり具合をその線で結ぶだとか、あるいは文と文のつながりをあの線で結べば、うん、そういうグラフ的な構造になりますし、
先生は例えば新聞記事を見ると線と線でつながっているところが見えているわけなんですね、
まあ、そこまで あれではないですが、まあまあ、 あの重要な語同士をつなぐとかね、そうすれば、うん、構造が分かってきますけどね。
なるほど、そういう意味では非常につながっている、はい、
ただもうちょっと それ言うと少しあの言い過ぎなので、要は語と語の関係ですよね、うん、これさっき言ってたあの要するに合コンと同じなんで、あの男の子が5人並んで女の子が5人並んでお互いに気に入った線で結ん でたくさんペア作りましょうというと、いや早い話がそういった話なんですが、
あのお見合いゲームみたいな、
まあ、例えばね
合コンでね、
はい、で今までやってたのはそっちの方だったんだけれども、実は言語もそういう構造を持ってるわけですね。例えばある語が別の語を修飾してますよって、これでグラフ書けますからね、うん、
あ、点と線ですからね、
そうそう
そう、国語と数学と、
まあ、そういうことです、
ね、ごっちゃ混ぜで、
はい、
ごっちゃ混ぜっていうのは僕らが別々に授業を受けたから思うだけで、
あ、それがあの非常になかなかねあの、うん、教育ってこれどうやるのがいいのかっていうの難しいところなんですが、うん、もちろん基礎はしっかり教えないし、句句も教えないし、
うん、
で漢字の書き取りも教えないんですが、
もちろんそうです。
ところがだけど実際にあのなんかこう新しいことに取り組むとか、まあ、社会出て仕事するとしたら、
うん、
でまずは自分が取り組む問題に対して、うん、それをきちっとあの自分なりにその分析して理解しないといけないんだけ ど、
なるほど、
その時別にこれは算数だから算数しか使ったらいかんとか、
うん、
ここだからここしか使ったらいかんって、そんなことはなくって、自分の持っているその知識総動員してやるわけなんで、
うん、ほらだから僕言語やるから数学なんかいらないんだとか、そういうこと言ってちゃダメなんですね。
それはダメですね、はい、だからあんまり食わず嫌いせずにあの、うん、広くかつ深く両方やる必要がありますね、うん、かといってあんまりパラパラあの浅く表面だけやってると今度はあの深くいきませんので、
うん、
よく言われるの工学部というのは T の字書き書きますよというのを言いますよ、 T
テクノロジー
の T、 そうそう、あれは何意味してるかというと、
うん、
あのちゃんと幅広い知識は持ってるんだけれどもちゃんと深く掘り下げるのもしますよって、うん、そういうことだそうです。
はあ、なるほど。これはあの金八先生みたいな見方で T という字は本当にそういうふうに成り立っているかどうかは別の話です。
まあまあまあ、 あのいやよくこれあの工学部で別に私に限らずいろんな先生がおっしゃってること
です。先生は黒板に白墨で書くわけですね、はい、T の字を、はい、
テクノロジーというのはそうなんだという
先生の授業面白そうです、
ね、いやいやお恥ずかしい、あんまり大した話はしてないんです。
いやもうでもこれで、今日放送がこれ3月も31日で、はい、先生の最終講義はなんと3月9日に終わっているので、
はい、9日です、ね、
もう何人たりとももう先生の講義が受けられないかと思うと寂しい限りですけど、
ね、いやまあ、あのいくらでもあのお声かけていただいたらどこでも喋りますから、はい、
先生いらっしゃった平成元年っていうとね、まあ、あの分かりやすく30年前になるわけですけれども、はい、外科大もこの30年でだいぶ変わったんじゃないですか。
そうですね、あの来た時は本当にあの周りは畑ばっかりだった印象ですけどね、う
ん、今も割と畑
いやでも今は結構大学の周りも家建ったし、それからあの
あもう本当に畑ばっかりの中にポンとできてた。そうそう
そう、昔はね、はい、今は結構あのどっち向いても結構建ってますね、うん、
まあ、あります
けど、それから浜道から向こうだとあのあれ、まあ、用途地区があっちとこっちとちょっと違うんですけども、あの、うん、土地利用計画のね、だから、うん、あの浜道から向こうはもうぎっしり建ってます
ね。そうですね、
あけぼの町とかあっちの方、ね、うん、だからもう全然違ってます、うん、昔あの辺も本当に畑多かったですか、はい、もちろん日本の農業というのを考えないといけないんで、まあ、愛知県はその農業その非常にこう先進のとこなんであ
先生あの生まれも育ちも京都。
そうです、あの私の住んでたのただしね、あの京都ってよくご存知なんだけど、あのなんか非常に閉鎖的なイメージをお持ちなんですが、あれは京都の街中で5番の目の地区があって、あの
平安京みたいな、
そうそうそう、中だけがあのいわゆる世間でよくいろいろ言われる、あのよくも悪くも言われる、あのこの前の火事が応仁の乱だったとかいう話はあの中なんです、ね、
先生あの中ではない
ないんです。もともとだから仁和寺はこれご存知だと思うんですが、あれはあの中に入ってなくて、うん、まあ、仁和寺から歩いて10分ぐらいのところなんですけどね。
いいところじゃないですか、
まあ、だから郊外であの非常に恵まれたところで、うん、結構ホタルなんかもあのいますし、うんうん、恵まれたところだったと思うん
ですよ、
うん、
いいところですよね。
でそこからもっと西の方行くと嵐山だとかああいう観光地ありますね。
でもまあ5番の目の中の人に言わせると
田舎
先生たちは
田舎者なんだ
京都人じゃないぞ
って。でその、ね、私の場合あの実はあの祖父母の代が全部地方から来てるんで、うん、あの父方の祖父なんかは広島県からあの庄原といってあの中国縦貫道のあの辺から来てるし、うん、ええ、それから父方 あの祖母は青森県から来てますし、
そうなんですか
それから母方の祖父はねなんと鹿児島県から来てる、あの、カジキっていうカジキの近くにの辺です、ね、それから母方の祖母はあの鳥取県の倉吉でとこから来てますんで、だからもう完全に全国から来てまして、ね、うんうん、完全に田舎もんですけど、
いやいや、はい、で先生はもう30年豊橋ですね。
そうです、そうです。ただねここの大学はねあの、うん、愛知県の他の大学と違ってあの全国から来てるのが特徴で、うん、だからその辺なんていうのかな、あの学生の中にいい意味でその国際性が自然に身についてるとかって、うんうんうん、そう北海道の子と九州の子がだって一緒にいるんですから、
うん、異文化交流ですね。
そうそうそう、まさにこれ国際交流とあんまり変わらないんで、おそらく鹿児島弁とあれ東北弁絶対通じないと思います。
通じない、
通じない、通じないと思いますからね、だからまあそういった点でここの学校非常にいい面がその辺だと思います。
もともとそういう国際的な人材を作る土壌があると。そ
うそうそう、だからうちは今あの非常にそのそうグローバル化を推進しているというのは、うん、そういうところがうまくいってるのかなという気がします、
ね、面白いですよね。こんなお話は講義中はなかなかされない、
まあ、あんまりこの話はね
先生お住まいは天白じゃないですよね。
あ住まいはねあのここの宿舎であの南栄の近くにあの義科大 あの宿舎
宿舎があるんですね、
はい、あります。
その生活ももう今月いっぱいでおしまい
そうなんです、ね、はい、
ということなんですけれどもね、
まあ、なかなかこの豊橋はね夏が涼しいのがいいですね。あの
京都は暑いって聞きますもんね。
いやそれ京都だけじゃなくて例えばあの名古屋とか岐阜なんかも夏暑いです
ね。暑いです、暑いです。豊橋より暑いですね、
うん、豊橋はなんかあの夏がこれ海に近いせいかあの非常に 温和な気候ですね、うん、で冬があったかいかと思ったらこっちは風強いから思ってたほど京都寒いって言うけど京都風吹かないんでね、あの京都の帰るとあのあれ豊橋なんか寒いなと思う時ありますよ、
ね、風がねちょっと評判が悪いですけれども、
はい、まあそれはまあ仕方がないですけど
これで先生どうされるの、京都に行かれるんですか。
まあどうなのかちょっとまだ今日の時点ではあれなんですが、まあ、関西の方にあの移る可能性はあります、はい、
研究は続けられる。
研究はもちろん続けます。それとあの技科大ともあの非常勤であの週に1回は来ますし。
あ、そうなんですか、はい、まだまだ豊橋の風とは落ち着き合い、お付き合い、
まあ、でも夏が本当こっちはねあの涼しいのはありがたいですね。あの例えば関西だとね、うん、もう連休5月の連休明けから暑い日結構あるんですよ、ね、
うん、
で9月も結構暑い日ありますけど、うん、こちらはその夏は本当に涼しいですね。
そうですね、まあ、豊橋の気候を聞いてて夏は暑いわって思うかもしれませんけれども、他の地域に比べれば幸せなんだよということ。
それはあのどっから帰ってきてもそう思いますね。あ、名古屋とか出張して帰ってきても夏こっち涼しいと思いますね。
先生の、ね、人生の、30年間をいただいておりますので、はい、そんな豊橋の印象良くて良かったです。先生どうもありがとうございました、はい、
どうも、はい、
天白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました増山先生の業界用語は
関係。まあ皆さん例えばあの合コンとか行かれると思うんですが、そうすると例えば昔からよくあのまあ男の子が5人で女の子が5人こう並びますよね。それで、まあ、お互いにあこの子となら付き合えるなと思った場合、あの例えばボタンを押します。で両方がボタンを押したら線で結びます。でこの線で結ばれた男の子と女の子の間、これを関係があるというんです。でこういう今点と線、これだから男の子女の子丸で書くと点で表せて、その結んだのが線ですよね。でこういう点と線でできたような、まあ、図形を表す、で、まあ、これグラフというわけですよね。で、まあ、そういう研究と、それからもう一方あの人間がしゃべる言葉を分析するときも、言葉というのは語に分けられるんで、その語と語がこういうつながりしてるよとか、あるいはもうちょっと荒く文を単位にして、この文とこの文がこういう関係にあるよと、まあ、そうするとあのさっきの男の子に当たるのが例えば語であったり文であったりして、それでそのお互いにあの付き合ってもいいという線がその関係になるわけですね。だからそういった構造をあのうまく使っていろいろ研究を進めてきましたという。
豊橋の IT を進めるチームがある。その名はコードフォー三河。次週4月7日の天白の城はもはや大学でも企業でもなく市民が町の IT 化を進めている話。技科大情報知能工学系大村蓮先生を訪ねますを楽しみに。